お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様杉越の祭りの間に宮を清められる、そしてイエス様エルサレムでニコデモに語られる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書2章12節から25節と3章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書2章の学びを続けていますが、ヨハネ2章の12節。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。これは主が故郷で受け入れられなかった時のことを言っていると思われます。主がシナゴーグに入って行かれて、イザヤ書から読んだ時人々は言いました。ルカ4章の22節。この人はヨセフの子ではないか。おそらく彼らはその時に主を拒絶してしまったのだと思います。それで主はご自分の本拠地をカペナウムに移され、3年の間カペナウムがずっと主の本拠地となりました。13節。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。主はガリラヤのカナからスタートされ、カペナウムに行かれ、そして今エルサレムにおられます。ヨハネがこの祭りをユダヤ人の杉越と呼んでいることに注目してください。この祭りはもはや出エジプト記12章27節にある主への杉越ではなくなっていました。これはユダヤ人の杉越です。ただの宗教的な祭りで大した意味もなく、ただの習慣的な儀式にしか過ぎませんでした。杉越が語っているお方が今やエルサレムに来られたのです。主はエルサレムに登られました。これは主の公のミニストリーの始めではなく、おそらく1年目の終わりのことだったようです。すべての男子は1年に3回エルサレムに行くことが義務付けられていました。杉越の祭りとペンテコステの祭りと、そしてカリオの祭りの時です。主はだいたい4月14日頃、杉越のためにエルサレムに登られたのです。そして今主は宮を清められます。主は二度宮を清められました。一つの清めは主のミニストリーの最初に、そしてもう一度は主のミニストリーの最後にあります。14節。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、彼らは宮で動物たちや鳩を売り、両替をしていました。とても興味深いことですが、彼らはそこで宮のお金以外のお金はどんなものも受け入れませんでした。他の種類のお金は全く使えなかったし、捧げることもできませんでした。ですからそこには両替所があり、彼らは硬貨を両替することでかなりの収益を上げていました。ではなぜ彼らはそのようなシステムを持っていたのでしょうか。なぜなら彼らは宗教を合理的なものにしていたからです。彼らはカエサルの肖像がついて異教の王印のあるローマの通貨に代わって、宮で使うことのできるユダヤの通貨に両替しました。ですから両替所は礼拝する人々の便宜のためにそこにあったのです。同時に彼らは大きなお金を細かくもしました。また宮では動物も売っていました。 生贄のための動物の売買が盛んに行われていました。この羊や牡牛を育てるのは労力とお金がかかりました。誰かがお金と引き換えに育てなければなりませんでした。これらのことが宗教上のボロい儲けになるのはとても簡単なことでした。そして今日私たちにもそれと同じ誘惑がありますとマギー博士は述べています。15節。細縄で鞭を作って、羊も牛も皆、宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。弟子たちは詩篇69編の9節の一節を思い起こしました。そこには次のように書かれています。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。この詩篇は新約聖書中に17回引用されており、新約聖書中で最も多く引用されている箇所の一つです。またヨハネ15章の25節と19節の28節から29節にも引用されています。他に頻繁に引用されている詩篇は詩篇2編、22編、89編、110編、そして118編です。ヨハネの2章に戻りますが18節から19節。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。主が壊すということに使われた言葉は、ルオというギリシャ語で、ほどくという意味があります。もちろん主はここでご自分の人間としての体のことを指しておられるのです。20節。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？この当時の神殿はヘロデの神殿でした。この神殿はまだ建設中であり、それまでにもうすでに46年が経っていました。14節と15節でイエス様が宮を清められたことを語っているとき、宮という言葉に使われているギリシャ語はヒエロンという言葉で、宮全体を指しています。もっと細かく言えば、イエス様が清められたのは宮の外庭でした。しかし19節でイエス様が用いられ、20節でユダヤ人たちが繰り返している神殿というギリシャ語はナオスという言葉で宮の内側の聖女を指します。この言葉はパウロが第一コリント6章19節で体を指して使っているように使うこともできます。パウロはそこで聖女は今日手で作られた宮ではなく、私たちの体こそが聖霊様の宮、ナオスであると言っています。第一コリント6章の19節には次のように書かれています。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？ユダヤ人たちは主が本当にこの宮を壊すという意味で言っているのかと質問していましたが、もちろん主はご自分の体の神殿を意味しておられたのです。21節。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。イエス様はもし彼らがこの宮を壊すなら、主がそれを建てようと言われました。主が使われたのは、建てるというギリシャ語で、この言葉はエゲイローという言葉で、ヨハネはこの言葉を福音書の中で5回使っています。 この意味は起こすという意味で、この言葉が使われている時にはいつも死からの目覚めを指しています。パウロはピシデアのアンテオケで説教をした時にこの同じ言葉を4回使っています。この言葉でキリストのよみがえりと信者のよみがえりを説明しています。またラザロが命に回復された時、この言葉が使われています。それは目を覚ますことでした。それがこのエゲイローというギリシャ語の言葉の持つ意味です。主がご自分の体の宮のことを話された時に、主が意味されたのはまさしくそういうことでした。でも主の弟子たちは主がよみがえられて彼らがそのことを思い出すまでは、彼らはそのことを理解していませんでした。ですからヨハネ2章22節には次のように書かれています。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。さて次の23節から3章のニコデモの話までは、杉越の祭りの時にエルサレムで起こった一連の出来事です。ヨハネ2章の23節。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。ここには多くの人々が皆を信じたとありますが、彼らの信仰は表面的なもので、救いの信仰ではありませんでした。彼らは主が行われた奇跡を見た時にただ同意してうなずいただけのことだったのです。24節から25節。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。彼らの信仰が救いの信仰ではなかったことに主は気づいておられました。これは今日も同じで、イエス様を信じますと口先だけで言う人たちにとっていつでも同じ危険が伴います。あなたがイエス様を信じるというとき、それは何を意味しているのでしょうか。それは福音の事実を信じただけでしょうか。主はあなたの罪のために死んでくださり、よみがえられた救い主です。そしてあなたを神様の御前で義と認めてくださる唯一の天国の希望です。この群衆は確かに主に興味を持っていました。そして主が奇跡を行われるのを見たとき、彼らは信じました。でもイエス様は彼らを信頼しませんでした。主は彼らの信心が純粋ではないことを知っておられたからです。しかしニコデモが夜に主のところに来たとき、主は本気で彼と関わられました。なぜならこの人の信仰は純粋だったからです。さてヨハネによる福音書の3章に入りますが、3章の1節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。ここにニコデモについて3つのことが書かれています。最初は彼がパリサイ人だったことです。それは彼がイスラエルで最高のグループに属していたことを意味します。パリサイ人は旧約聖書の霊感を信じ、メシアの来訪を信じ、奇跡を信じ、よみがえりを信じていました。彼はパリサイ人で、名前をニコデモと言いました。彼の名前が書かれています。そして彼はユダヤ人の指導者でした。これで彼が持っていた三つの肩書きが語られています。二節。この人が夜、 イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ニコデモはパリサイ人というマスクをかぶって主イエスのところに来ました。彼は私たちは知っていますと言っています。私たちとは一体誰でしょうか？それはパリサイ人たちです。彼はパリサイ人として主のところにこっそりやってきました。ですから彼はパリサイ人としての仮面をかぶっています。彼は主に対して心からの賛辞を持ってきました。ですから彼は偽善者ではありません。彼は主が神の身元から来られた教師であることに同意しています。私は彼が神様の御国について話しに来たのだと思います。パリサイ人たちは王国を設立してローマの首輝きを投げ捨てたいと願っていましたが、彼らにはそうする術がありませんでした。しかし今、主が現れ群衆の心をつかみました。そこでパリサイ人たちは主を利用したいと考えたのです。ですからニコデモはここでイエス様が神様の元から来られた教師であると認めているのです。彼が証拠として示しているのはイエス様が行われた奇跡です。彼は奇跡を認めないわけにはいきませんでした。この当時、誰一人として主の奇跡を疑う者はありませんでした。しかし、すべての奇跡が起こったこの場所から何千年の時の隔たりと何千キロの地理的な隔たりがあって、今日、残念ながら神学校の不信仰な教授たちが主の奇跡を疑うのは皮肉なことですと、マギー博士は述べています。三節。イエスは答えて言われた。まことに、まことに、あなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモに対するこの答えこそ、主がこの世に来られた主な目的です。ここで主は、不意にニコデモを遮って、次のように言われました。あなたが新しく生まれるのでなければ、あなたは神様の御国を見ることさえもできない。さて、ここに、頭のてっぺんから指の先まで宗教的なパリサイ人のリーダーがいるのですが、主は彼に、新しく生まれなければ彼は神の国を見ることはできないと言われました。そして彼はパリサイ人という仮面を脱ぎはしますが、それでもまだユダヤ人の指導者という仮面をかぶっています。4節。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度、母の胎に入って生まれることができましょうか？イエス様はここで彼が新しく生まれなければならないと言われたのです。ここで使われているギリシャ語の再びという言葉は、アノテンという言葉で、上からという意味があります。この時ニコデモは肉体的な誕生以外のことは何も思いつくことができませんでした。彼は即座に横柄なパリサイ人の仮面を脱ぎ捨て、どうしたらそのようなことが可能かと尋ねました。しかし主は肉体的な誕生のことを言っておられるのではありません。主が言っておられるのは霊的な誕生のことです。でもニコデモには霊的な誕生のことが理解できませんでした。その理由は、彼にはそれを理解するための霊的な能力が全くなかったからです。五節。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。 さて、水と御霊によって生まれるとは何を意味しているのでしょうか。水によって生まれるとは、水によるバプテスマを指していると考える人たちもいます。でも、もしそうだとしたら、これは奇妙な表現になってしまいます。そして、とても立派なクリスチャンのお医者さんたちで、水によって生まれるを、水の中にある誕生、つまり肉体的な誕生と解釈する人たちも幾人かいます。つまり、女の人の体内にいる子供は水の中にいるというわけです。しかし私はここで意味しているのはそういうことではないと思いますとマギー博士は続けます。主は自然の誕生と霊的な誕生の違いを話しておられたのではなく、主は人がどのようにして上から生まれる、または新しく生まれることができるかを話しておられたのです。二章で見たように、水は神様の御言葉のシンボルでした。ヨハネの福音書の後の方で、主が次のように言っておられると書かれています。ヨハネ17章の17節。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。御言葉には清め、聖化する力があります。また、ヨハネ15章の3節でも、イエス様は次のように言われています。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。神様の御言葉は何度も何度も水に例えられています。ですから水と御霊によって生まれるというのは、人は御言葉を用いて聖霊によって生まれ変わらなければならないことを意味しているのだと信じます。神様の御言葉が神様の御霊によって適用されることなしには誰も生まれ変わることはできません。今日神様の御言葉である水と御霊、つまり聖霊様が御言葉を心に現実のものとしてくださることによってのみ、人は上から生まれる、つまり新しく生まれることができるのです。使徒行伝には三つの特筆すべき改心が書かれています。それはエチオピアの宦官の改心、コルネリオの改心、そしてパウロの改心です。この三人の男たちは、ノアの三つの家族の代表です。セムの子孫、ハムの子孫、そしてヤペテの子孫です。この三つのケースのどれをとっても、彼らの改心のために神様の御言葉が、神様の御霊によって用いられています。神様の方法は神様の御言葉であり、神様の御霊が神様の人を通してそれを用いられるということのようです。人が水と御霊によって生まれなければならないと主が言っておられるのは、神様の御霊が神様の御言葉を使われることを指しているのだと私は確信しています。このことなくしては、ニコデモは神様の御国に入ることはできなかったのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イエス様、杉越の祭りの間に宮を清められる。そして、イエス様、エルサレムでニコデモに語られるというテーマで、ヨハネの福音書2章12節から25節と3章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書3章6節から36節、イエス様エルサレムでニコデモに語られるその2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。